ぞ座りください。
じゃあ今日はダニエル書9章です。じゃあ、私たちが、いつも御言葉を学んでいる時に、聖霊様が共にしてくださるように一緒に祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、天のお父様感謝いたします。聖霊様によって御言葉が分かるように、理解できるように、また御言葉が私たちの中で人格となるように祝福してください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。じゃあこの9章はダニエルの取りなしの祈りが書いてあります。一節から読みましょう。
メディア族のアーシュエロスの子ダニアスがカルデア人の国の王となったその元年、
このメディアとペルシャが連合国家だったんですけど、このメディアが支配してた時、バビロンですね、カルデアということはバビロンです。バビロンを支配してた時、ダニエルはこの言葉を思い出しました。ニセス、
すなわちその治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟った、
だからエレミアの70年の預言ですね、それを文書で分かったと。そのことでダニエルは祈り始めるんです。3節、
そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めた、
このように断食をしたと。皆さん、今日私たちもこの日本のために一日断食をしました。神様の前でね、私たちが断食をすること、主がとってもとっても喜んでおられるんです。心注ぐんです。この4節を見ましょう。
私は私の神主に祈り告白していった。ああ、私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には契約を守り恵みをくださる方、
じゃあこの祈りがね、告白する祈りだったんです。悔い改める祈りですね。じゃあこの悔い改め、神様の前で自分の民族と自分の罪のために悔い改める祈りをしました。神様は人格です。人格ということは知識、感情、意志、それを持っていることですね。私も神様の似姿で作られたので、知識、感情、意志を持っているんです。だから私たちが神様の前で、この人格と人格が深く深くなっていくためには、相手を私たちが痛めつけたことに対して、告白しないといけません。私が誰かの心を痛めたとすれば、その痛めた人の前で和解するためには、私が本当にあなたにこんな悪いことをしたんです、ごめんなさいということですね。これが告白です。悔い改めることであります。この悔い改めということは、私がこの傷を与えた人の前で、あなたにこの感情、また人格に傷を与えました、私を許してくださいということが告白であります。それは和解するためでありますね。まあ、許しというものは相手が持っているそのことですよね。権威です、特権ですね。傷を受けた人が、まあいいです、私はあなたを許しますということ、 プレゼントです。相手から許しをもらうのはプレゼントです。神様と私たちの間のこともその関係ですね。だから私たちが神様を傷つけたこと、それを私たちがそれを告白する、ね、告白する。そうすると私の罪をこの神様から許してくださるんですね。そのためには私が相手をどのように傷つけたかということを告白することですよね。あなたの言うことを聞かなかったんですとか、そのように私たちが悔い改める告白をすると、主がご自分の心を傷ついたその部分ですね。イスラエルの場合はエジプトで400年間奴隷の生活をしていた人たちを連れ戻して、それを門徒と鴨居にそれを血をつけたということはご自分の犠牲ですよ。それで彼らを救い出して道と乳が流れる血を相続地として与えてくださったんです。それなのに彼らがダビデの時代まではダビデが本当に神様と親しい関係だったのでうまく全てがいきました。しかしダビデの子ソロモンが解雇政策ですね、それ外国人女性たちを1000名連れてきて、1000名連れてくる時外国の神々もまた来るようになっているって、それで国全体が空城だらけになってしまいました。それで国が真っ二つにレアブアムの時代に分かれてしまうんです。北は中族、南は二族ですね。ユダとベニャミンがユダ族とユダの国という名前で存続していたんですけど、北はイスラエル、イスラエルはこの空城をずっと拝んだのでバールですね。バール、アーブの時代にエッバールの娘を連れてきて空城を支配した結果、もう神様が彼らをこのアッシリアに BC 722年にもう捕虜になって完全に滅ぼしてしまった。そして南の方も彼らの空城をもらうんですね。北の空城をもらって南も空城支配をするんです。それで結局 BC 586年にこの神殿が壊される、バビロンによって壊されてバビロンにそっくり移される。移される時エレミアが70年のことを言ってるんです。 BC 586年から70年といったら BC 516年でしたね。それで神殿が完成されるという予言でした。その言葉、その御言葉を握ってダニエルは祈りをしました。祈る時にこのことに対して主を教えてくださいという教えの教えるその祈りをするためにダニエルはまず悔い改める祈りです。主との関係ですね。関係、求めなさい。何を求めるんですか。関係を求める。関係、主との関係、探しなさい。どうすれば主との関係を良くするか探す。叩きなさい。それも主との関係を良くするための祈りなんです。そうすると神様はご自身を与える、聖霊を与える、ね、あなた方も悪い人たち、自分の子供には良いものを与える。してみると私が聖霊を与えないか。聖霊は神様ご自身ですよね。だから私たちが神様との関係を求めること、神様は人格です。その人格と人格が和解することが関係です。私がどうして 私の先祖が、あなたに傷を与えた、あなたがこんなに恵みを与え父と道が流れる地を相続させたのに、私たちの先祖と私が空上素愛をしました、許してくださいという、その憐れみを求めることよね。その祈り、その祈りの中で神様が許しという恵みを施してくださるんです。それは私たちに許しを与えるために十字架があるんですね。十字架、十字架は恵みです。私が罪の処罰を受けて呪われて死ななければならない、その姿で、そのことをイエス様がそれをそっくり受けて私に許しを流してくださるんですね。だから私たちはその恵みを受け入れることです。それを信じるということですね。恵みを受け入れること、恵みを受け入れると、私たちが受けなければならないその永遠の審判ですね。十字架がその審判です。それを私の代わりにイエス様が受けるんです。そして私には神様の義の服を着せてくださるんですね。それで私たちに与えるのは聖霊ですよ。聖霊、私たちの心の中で固い心、神様との敵意の関係、神様を嫌がってる、それが十字架を見て解けるんです。私があのようになる、そのもの、その罪を犯したのに、それを代わりに神の子をこのように十字架につけて私を生かしてくださった。それで来るのが聖霊よ。だから求めなさい。何を求める？関係を求める。関係を良くする。その環境よく和解ですね。和解の生贄だと言われるんですけど、イエス様が私たちの和解の生贄になってくださったんです。神様と私、父と私の関係を和解するために十字架があったんですね。さあ来たれ、飲んじゃおう。あなたの罪が火のように赤くても雪のように白くなる。このように主と飲んじ合うこと、告白ですね。あなたの罪が火のように赤くても雪のように白くなる。ああ、火のように赤かったのに雪のように瞬間変わる。私、この私は私自身のためにあなたの罪を許し、あなたの背きをもう思い出さない、思い出さない、もう全くこの死が記憶しないって、それで和解するんですよ。和解する。そこから親密な関係が結ばれる。それで私たちの中で聖霊がおられるので、神様の御言葉、命令を守り行うように、聖霊が守り行わせてくださいます。これが律法の完成よ。だから律法の完成は父子御霊の共同作戦ですよ。共同力です。だから私たちの力ではなくて、本当に主の力、三位一体神様の力です。そして私たちの心が柔らかくなります、神様を愛する心が生じます。また人を愛する心が生じるんです。ある幹事さんがね、イエス様を信じてから30年間祈りのリストを作りました。祈りリストを作って蒼天に行ってずっと主の前でそれを読み上げる。 まあ、それで読み上げが終わったらさあさよならしたか、もう毎日毎日蒼天にそのような祈りをしました。しかし30年の後で見ると自分の祈りの項目の全てが反対になってしまった。神様あなたはいないんですか、私が神様を間違って信じたんですか、そのように神様の前で不平満したんと言ってるんですけど、神様があるきっかけを通して、うん、神様は人格だと、人格的な交わりをすることだ、神様ご自身を求めること、それが祈りであることを教えてくださったんですね。それで神様がまず私はあなたの友よ、このマタイの福音書ですね、マタイの福音書、ヨハネの福音書中古書中古節、
私はもはやあなた方をしもべとは呼びません、しもべは主人のすることを知らないからです、私はあなた方を友と呼びました、なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです、
うん、友だと。だからその関係なんか全然考えずに、ただ自分の欲求ばっかりするのが祈りだとそのように思って、そのように教えられたんですね、うん、まあこの魔術のランプのようにね、ランプよランプよ、なんか願うとこれがあれが現れるんですね、そのような魔術のランプのように祈りを教えられて間違って考えたというんですね。だから自分の欲求を求めることが祈りじゃなくて、自分の願いじゃなくて対話だと、会話、だから友との関係、それを関係を求めなさい、彼女は求めなさい、そうすれば与えられるということを、それを握って30年間祈り続けたんですけど、結果がそうだったというんですね。ああそれで神様の新しい教えは、うん、あなたと私は友よ、友達、親しい友、うん、それでマタイの福音書5章で奥まった6章かな、奥まった部屋の祈り、奥まったの祈りは誰も入ってない、自分と神様との間の、秘密の話をする、ね、親密の話ですね。そこにはもう深い友だからね、深い友ということは自分の失敗も言うことよ、あの人に私がこんな話をすると私を利用するかもしれないと言ったら友じゃないの。だから自分の弱さ、自分の失敗、自分の深いこの中にあるもの全部言い出す。人に言ったら人はもうそれをつまずく人もいるし、利用する人もいるし、人は信頼できないけど、この友はこの密室の中でこそこそ二人で言うんです。私もね、この奥まった部屋に入ってね、どうしてですか、私にどうしてこんなにこの部分を失敗するんですか、私のね奥深いこの弱さとか恥ずかしい部分を全部言い出します。そしたら答えが来るんですね、もっと聖霊をあなたがあなたの前に立って立たせて交わりをしなさいということ。そしたら失敗から立ち上がってまだ話をするんです、これがね 関係ですよ、関係。それで、ね、神様が人格を持っていらっしゃるからね、感謝の祈りが知恵ですよ。フィリッピ4章6節、ピリピ書4章6節、
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい、
うん、このように何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いだ。感謝ですね。人格、相手が人格で、神様は人格です。私たちが笛を鳴らしながら祈ることよりね、よく分からなくても感謝する祈り。私も喉が、咳がね、久しぶり、何年ぶりか分からないけど喉が痛くなったんですね。まあそのまま癒してくださいと言ってもいいんですけど、感謝します、あなたが私の喉のために十字架にかかってそれを背負ったこと感謝します。そうすると信仰がブワッと入って、喉が治ったと。感謝の祈りをするとき信仰が深くなる、ね、だから感謝を忘れないでください。感謝、ね、人格と人格は感謝よ、感謝、感謝の祈り、ね、それでこの感謝のもう求める前に感謝を捧げる、感謝を捧げる。 あなたとこのように祈りの時間出会うことができて感謝します。祈りは義務ではなくてね、苦しき祈りよじゃなくてね、楽しき祈りよ、楽しき祈り。それで祈りというものは特権ですよね、ただこの世の王様を会うことも特権で、しかし私たちが祈りで出会うのは王の王よ、ね、特権の中で特権。それで感謝をする、ね、それで、ね、この親しく共に、だからこの親しくするために私たちが告白が必要ね、告白、罪の許し、まだそれで十字架の愛、私の身代わりになってくださった十字架のこの許し。だからこの関係を求めていった時に、もう彼女はね、自分のこの目力に自分が直接それを語らなくて、主から教えられた通り、その通りを祈ったんですね。神様を求める、ね、まだ主の前で感謝の祈りをする、友のように。それで直接自分が願ってなかった部分が全部成就された、その証を私が聞きました。私もそうなんですね。この幕屋の祈りを通してね、この祭壇、十字架の前で、いや私がこんなにならなければならないのに私の代わりになったんです、本当に申し訳ないし感謝します、交わりよ、交わり。それだけ約10年間しました、朝先生からその祈りを学んで。私が求めもしなかった土地もこんな広い土地与えて、建物も主が建ててくださったし、もう何もかも全部満たしてくださったんですね。人格的な関係でした。私はよく知らなかったけど、それは私の家庭のあれもあったんですよ。まあうちの父は性格がもうちょっと急な方で暴力的なあれがあったから、なんかまあ格好でなんか ね、まあ日本、今日本は全部タダですけど、昔は全部私たちが従業料払う。まだなんかもう項目が多かったんで、うち家は貧しくて、それを持っていったらね、通知書を持っていったら暴力するんですよ。だから隠すんですよね、隠す。だから、ああ父親、私子供の時の父というイメージはね、神様と同じよ。ああ神様は私が何か要求すると叩くんだと、そのような思いがあって求めなかったんですよ。その間朝鮮戦争としてね、この幕屋の祈りが教えられた時、わあこれならばいいな、求めたらもう叩かれるから求めしなくて、この、ね、関係ですね、関係だけ求める。もう一つ一つなんかゴルフをやってるようにね、面白いんですね。どこか逃げるところもなく、ホールインワンするまで、もう最後の姿勢以上に入るその道、ちゃんとこう整えていくんですね。それが楽しかった。しかし私が思わない結果をもらいました。本当これを直接求めなかった、お金も求めなかった。皆さんにこの建築の時、私が手法で何を書いたか、献金も進めなかった。献金は強制ではないから、自ら進んでる思いがある時することだと、わざわざそこを書く、けど何もかも全部聖霊様によって満たされました。だから関係が良くなれば全て与えてくださいますよ。だから主は私たちに求めるのは関係よ、もっと親しい関係になること。私が主と親しくなったら、主も私たちに必要なものを全て与えてくださる。私たちに生じるものは愛ですね、神様への愛、人への愛。だから祈りというものは絶えず祈りなさいという、どのようにして絶えず祈るか、人を愛することよ、また教会を愛すること、皆さんが教会のトイレを掃除すること、これが祈りよ。この花壇に水をかけて、ああ今日雨が降ったらいいのに、水道料金が上がるから、そのような思いをする、これがその思いが祈りなの。パンを焼いてパンを配る、ね、まあ教会にね人を連れてくる、まあ、いろいろ教会のために音楽の奉仕をするとか、これは全部祈りよ。主を愛すること、人を愛すること、人を訪問していく、そのことね、神様との関係です。絶えず祈る、このことができるんですね。それで私たちが明るく愛を感じながら変えられる、これは親密な関係。だからこの祈りを全体を見るとね、ああ私たちの先祖と私を含めてですね、こんな申し上げないことをしました、その話をずっとするんです。その時神様が、彼が70年になって、この神殿を建てる、イスラエルは神殿が中心なのよ。神殿がどうして中心かというと、神殿を通して人が許されるから、許されると神様と親しくなる、和解する。だから神殿の このイスラエルの中心というものは神殿です。イスラエルが計算するとき、自分たちの年齢を計算するときも全部神殿が中心。それで彼がこのようにダニエルは主の主との関係を回復するように、自分の先祖がずっと犯して心痛めたこと、それを許してください。その時主がこのガブリエルを通してこのダニエルが聖書を読んでも70年、いつから70年だろう。私たちも聖書を読んで聖書が分からない、解釈ができない時がある。その時その部分、神殿が70年ぶりに戻ること、再現されること、これは第1番目再現ということは BC 537年クロスオード時代ですけど、それをまた再現せよと言われたのがアダクサスタという時代に2回それがあるんです、命令が。だからその神殿というもの、それを教えるんです。さっきエレミアによって70年に戻るということ、そのことが私が主と深く交わっている時それが教えられるんですよ、ね。だから私たちが罪が許されること、これが神殿です。だから神殿の話を、ね、21節から見ましょうか。17節。
私たちの神よ、今あなたのしもべの祈りと願いを聞き入れ、主ご自身のために御顔の光をあなたの荒れ果てた聖所に輝かせてください、
この、ね、荒れ果てた聖所に輝かせてください。この荒れ果てた聖所、だから聖所が荒れ果てると、彼らはもうユダヤ人たちは罪が許される場所はただ一箇所です。アブラハムがイサクを捧げようとしたその場所、ソロモン神殿ということですね。私たちクリスチャンはもうここが神殿ですね。神の宮です。聖霊の宮です。しかし彼らはその一箇所しかないんです。だからこの聖所、荒れ果てた聖所を輝かせてください。罪が許されるその場所輝かせてくださいということよね。18節。
私の神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて私たちの荒れすさんだ様とあなたの皆がつけられている町をご覧ください。私たちが見舞いに伏して願いを捧げるのは私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです、
だから私たちがこの神殿のことで恵みを受けるんです。神様が私を処罰することを神殿を通して許す、これが恵みです。十字架は恵みです。イエス様が神殿の生贄です。私たちのために身代わりになってくださる恵みです。その恵みを私たちが信じる信仰によって救われます。自分自身から出たことではないということをダニエルは告白するんですね。19節。
主よ聞いてください。主よお許しください。主よ心に留めて行ってください。私の神よ、あなたご自身のために遅らせないでください。あなたの町と民とにはあなたの名がつけられているからです。
じゃあ許してくださいとその祈りをしました。20節。
私がまだ語り祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために、私の神主の前に伏して願いを捧げていた時、
じゃあ、ね、ダニエルは、私はまた語り祈り、自分の罪、ダニエル自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために、この聖なる山はエルサレムですね。エルサレム神殿のために、私の神主の前に伏して願いを捧げていった時、21節、
すなわち私がまだ祈って語っている時、私が初めに幻の中で見たあの人ガブリエルが夕方の捧げ物を捧げる頃、素早く飛んできて私に近づき、
ガブリエルが飛んできたんです。それで答えましたね。この答えは何か、神殿の答えです。の22節、
私に告げて言った、ダニエルよ、私は今あなたに悟りを授けるために出てきた。あなたが願いの祈りを始めた時、一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を聞き分け、幻を悟れ。
じゃあ神に愛されている、これが親しい関係ですよ。ダニエルはこの神様との親しい関係を求めたんですね。さっき4節にも、大いなる恐るべき神、あなたを愛しという言葉があるんですね。だから皆さん、神様との関係、愛し合う関係、これを探し、これを求め、これを叩く、皆さんと私となるように祝福します。これが祈りなのよ。祈りは関係、人格と人格、それがこう合うことよね。人格と人格が深くなることは愛ですよ。愛、愛し合う。だからあなたは神に愛されている、だから一つの言葉が与えられる、これが今からの言葉なんですけど、結局神様は、神様の愛する人、その人によって神様の全ての教化ですね、神様の答えが与えられる。今日蒼天に私が祈ってる時に一つ幻が現れました。神様の王様の指輪です。指輪が非常に大きかったんですね。それで、ああ指輪のこの中に上の宝石があるんですけど、それその宝石が非常に大きかったの、こうクローズアップするんですよ。その宝石が何かこう見るとね、人がひざまずいて祈ってる、それが宝石でした。だから神様は、ね、昔王様たちは文書で印鑑を押すんですね。印鑑を押す、神の権威が、王様の権威が印鑑にあるんです。その印鑑を押す時に、その命令が伝えられて、全て国中でそれが聞かれるんですけど、天国のこの王の指輪の印鑑の上の部分がないか、皆さんひざまずいて祈ってる皆さんで、すごい、ハレルヤ。だから祈る人が神様の印鑑の宝石よ。それを今日教えてくださいましたね。だから皆さん、神様との関係を深くする祈りが皆さんあるように祝福します。じゃあ神様からこのガブリエルとして与えられたものは24節、
あなたの民とあなたの聖なる都については70週が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、 幻と予言とを確証し、聖女に油を注ぐためである、
うん、じゃあこのことですね、あなたの民とあなたの聖なる都について70週が定められている、ね、あなたの民イスラエルですね、ユダヤ人のために70週が定められている。それは背きをやめさせ、この70週の中で背きがやめさせる。人間の最大の問題は背きる、罪の問題。背きをやめさせ、罪を終わらせる、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、至聖所に油注ぐためである。至聖所、それは至聖所は憐れみの御座がある。至聖所で私たちはきっと認められ、イエス様の命、私の命、イエス様のよみがえり、私たちのよみがえりであります。これは至聖所です。これがね、何でしょう、神殿が完成されるということ。神殿が、ね、この第一神殿が壊れた時に、その第二神殿が建てられ、それがまたその完全な神殿になる時のそのあれが70週だと言ってる。じゃあ70週ということは70×7 です。490年を意味します。それで25節、
それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者、君主の来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。
うん、じゃあさっきも言ったようにクロス王の時代に神殿を建てるようにされました。しかしそれが中心になって、後でアダクサスタの時神殿を建てるように、こう、まあ、再現するように命令が出されるんです。それが BC457年です。まだ最後にはまだ中心になった時にまだ命令が出されたのは BC444年です。けど最初アダクサスタが命令したその命令、 BC457年で、私たちが計算してみるとね、70週といったら 70×7 490年でしょ。490年マイナス457年すると AD33年になる。なんかピンとこないんですか。 AD33年、それはイエス様が十字架にかかったその年なんです、日なんですよね。だからイエス様が十字架にかかった時に全ての罪が許され、すべてが終わるようになりました。テテレスタイ、こんなに予言が正確で、ね、それで25節しました。26節、
その62週の後、油注がれた者は断たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と聖城を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。
うん、あの69週ですね、69週の時にこの十字架を通してそれが全部罪が許される。その罪が許されてからイエス様がこの第二神殿を見ながら言われました。あの第二神殿を 壊しなさい、私が3日で建てると言われたんですね。だから神殿の完成はイエス・キリストです。だからさっき私が457年から計算したことは少し違うんですけど、まあこれが少し難しいです7年の部分が、この7年というものはまだこのようになります。27節、
彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる、
うん、だから第三神殿を建てて、彼らはそこにこのメシアを迎えるんです。ユダヤ人たちはね、それでこれが反キリストでした、自分が神だと。第二テサロニケ2章を見るとね、自分が神だとそこで宣言するんです。だから彼らは今まで神殿があれば自分の罪が許されると思ったんだけど、あ、これが自分が神だと言ってる、ゼウスだと言ってる、それで自分たちが騙されたと思って悔い改めイエス・キリストに立ち返るんですね。これが主の再臨です。彼らが主を求めるんですね。バルカバパッシャマドナへ、主を来てください、主を呼ぶんです。その時主が来られるんですね、彼らの救い主として。だから神殿はもうすでに成就されました。イエス様が神殿です。皆さんと私の中に神殿を建ててるんです。あなた方は神の神殿であること、聖霊の宮であること知らないかと言われますね。だから私たちはここで主との交わりをする、親しい交わり、ハレルヤ、ここで奥まった部屋があります、愛し合うんです。そうすると皆さん、私たちが求めもしなかったものを全部与えてください。これが主の約束です、ね、神の国とその義を第一に求めなさい。主との関係ですね、神の国を求める。これはそうすればこれらのもの、私たちが必要とするもの、いい食住ですね、これらのものすべて与えられます。さっき30年の幹事さんの祈り、そのように直接祈ることよりね、皆さんと私が主との関係、主をもっと愛し合う、その関係を求める、それが知恵です。十字架の前でね、ああ主よ、本当に私が受けなければならないこの苦しみをあなたが受けたんですね、ありがとうございます、まだ申し上げないんです、ああまだ引っかかって失敗しました、旋盤のところでまだ許しをもらう。御言葉が御霊によって私たちに刻まれるようにまだ祈る、まだ奥まった部屋、死聖所まで進んでいく、このような深く深く主と交わりができる皆さんとなるように祝福します。まだ主を愛する行動ですね、皆さんが人を愛すること、これも祈りよ。ああどうやったらあの人を祝福するか、助けるか、教会をどのようにして私が利益を与えるか、私はもう家で二人きりですからね、どうやったらうちの家内が幸せだというかそのような思い、その思いが祈りよ。祈りは絶えず祈ることよ、ね、 目をつぶって祈ることも自由ですよ。ここで後で私たちが祈るんですけど、運転しながらもね、前の車を祝福する、その祈り、ずっと良い心を主から許されたように、私も人を許そうとする心、許しのために祈る、主を愛すること、人を愛すること、これがずっと祈りよ、絶えず祈りよ。ハレルヤ。アーメンが小さい。アーメン。ね、愛し合うことですよね。じゃあ祈りましょう。